Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。6月29日になりました、
はい、
おかげさまでサウンド版半径500メートルついに放送300回を迎えました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー本当にね、うん、今日スタジオに入ってね、うん、
はい、
ディレクターと長寿番組の入り口に立ちましたねって言ったら、彼が踏み込みましたかって言ってましたけどもね。
やったー、
ありがとうございます。おかげさまでございます。
はい、
先週ぐらいまでずっとですよ、
はい、
300回記念にはプレゼントがございますと言って、
うん、
はい、今日初めて聞いた人ごめんなさい、
うん、
もう先週の放送の終わりでね、
うん、
エントリーが終わっておりました。
そうなんです。
先ほど、
はい、
厳選な抽選をしました、
はい、
10名の方、
はい、
決まっております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にたくさん、
たくさん、
ね、ありがとうございます。
もう炎上真子の泣き手の顔を皆さんに見せてあげたかった。
いや本当に嬉しかった。
1枚ずつ読んでね、
うん、
もうずっと読んではりましたわ。
本当にありがとうございます。嬉しかった。
ふわって言うてはりました多分ね、はい、遠方で聞いてくださってる方もおられれば、
本当に
素敵なメッセージも、ね、
はい、
たくさんいただいてありがとうございました。
本当にありがとうございます。
後ほど、
うん、
当選者は発表した
い
というふうに思いますけれども、はい、300回、
うん、
1回も逃さず聞いてるという方もおられれば、
はい、
今日初めましての方もおられるかもしれません、うん、
はい、
うちの番組は300回ぐらい続いている番組なんですけれども、
は
い、
そうなんです。
ぜひ聞いてください今日からね、
はい、
という感じなんですけれども、サウンド版半径 500m という番組です。簡単に番組のことを説明したいと思うんですが、
はい、
半径 500m、
うん、
聞いたことがある人おられるかもしれません。実はこれはフリーマガジンのタイトル。
そうなんです。
そしてその編集長が炎上真子さんです。
はい、そうです。
これどんなフリーマガジン？
これね、京都に本当にたくさんあるバス停から一つ選びまして、
はいはいはい、
それを中心に半径500メートルを歩きましてね、
はい、
でこの人本当に面白い人だな、うん、こんな考え方があったのか、幸せそうだな、うん、いろんな方いらっしゃるんですけど、
はい、
そういう人を見つけて取材をして、はい、いろいろ聞き出しているというこういう本ですね。
もう300回説明してもフレッシュな説明を、うん、ありがとうございます、
はい、
そのね、その半径 500m というフリーマガジンがもう本当にね、
うん、
熱量の高いフリーマガジンだということで、
うん、はい、
もしかしたら編集長は書ききれてないのではないかと、
はい、
そのこぼれ話をラジオでするのではどうだろうと言って始まったのがこのサウンド版半径 500m。
そうです。
で始まって、30分番組が1時間になるときにですね、うんうん、炎上さんがもう一つ出しておられるフリーマガジンも、
はい、
ちょっと番組の中で紹介していこうと、
はい、
いうことになったんです。それはタイトル、そのフリーマガジンのタイトルがおっちゃんとおばちゃんというんですが、
そうなんです。
ちょっとご説明してもらっていいですか。
これはね、
はい、
半径 500m を作りながら、
うん、
まあ、構想してできたというような本なんですけど、
はいはい、
うん、まあ、誰しもみんなおっちゃんとおばちゃんっていう年齢に到達する、
いつかは、ね、
うん、いつかね、
う
ん、でその時に本当に仕事面白いわっていうね、
うん、
も
う
明日起きるのも、もう仕事が面白すぎて楽しみみたいな、
うんうんうん、
そういう方と結構お出会い私するんですよね。
なるほど。
うちのスタッフたちも、
はい、
でそういう人たちにですね、どうしてそういう風になったのかみたいなことを、まあ、聞いてね、
うん、
でその秘訣をね、まあ、みんなにこう知らせて、
はいはい、
でこれからこう自分の道を歩んでいく若者とかにも、
うんうん、
まあ、仕事を選んだりする時のきっかけ、
はいはい、
何かこう参考に、
うんうん、
なんかなったらいいかなと思って選択肢を増やしてもらう
ため
にで作った本なんですよ。
まあ、だから若者向けのフリーマガジン、
あ、そうなんです、ね、
ということになってましてね、
はいはい、
まあ、若者はそれを見ておっちゃんとおばちゃんの背中かっこいいなと思ってるその理由が分かったり、
うん、
そしておっちゃんとおばちゃん同士もなんか刺激し合ったり、
うん、そうですね、
でリアルイベントもやったりするもんですから。
そうです、企業さんとね、一緒に同じ考え方、それいいなって言ってくださる今のコンセプトを話して、でそういう人たちと一緒に、まあ、本作ってるので。
なるほどね、
はい、
まあ、そんなことでいろんな出会いの場になっているという、
うんうん、
このフリーマガジンもラジオで扱っていこうよということになりましてね、 おちゃんとおばちゃんに来ていただいたり、本当に、はい、予備軍のちょっと若いけど、うん、今からかっこいい大人になっていきそうなっていう人に来てもらったり、はい、あるいはそのおっちゃんとおばちゃんを作っているスタッフに来てもらったりと、うん、そういうね、コーナーが立ち上がってきました、
はい、
というわけでこのラジオ番組は2つのフリーマガジンが柱となっているラジオ番組です、
う
ん、
そうです。
で、私はサウンドロゴクリエイター、これもう 1時間聞いていただいたら、
う
ん、私が何やってるかすぐ分かる、もうあと15分後にはもう分かってるだ
ろう。そうですね、
5分後でも分かってるのかなと思うんですけれども、はいはい、音楽をやったり、いろんなことをやっている人間でございます、
はい、
そんな2人でお送りしていきますこの番組なんですが、うん、皆さんからのメッセージをお待ちしております、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
特別に今日は300回のね、うん、記念のプレゼントということで当選者ありますけれども、
はい、
それには残念ながら漏れてしまったという方も、
うんうん、
何回も送ってください、
うん、
フリーマガジンが、
はい、
送ってきます、
はい、
そこにはなんと、うん、炎上編集長のサインが、は
い、いやいや原田さんのサインもありますよ
私たち会のサインを、
はい、
頼まれなくてもしますということになっておりまして、はい、喜んでいただいてて嬉しいです、
はい、
プレゼント希望の方住所と名前忘れずにもう一度メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマ
ー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めてつけています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける京漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新語編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上新語がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、ありがとうございます。
先ほど紹介した半径 500m にかつて載った記事の中から、うんうんうん、編集長にこぼれ話をいただくというコーナーなんですけれども、
はい、
まあ、どこかのバス停がきっかけになった記事ですからね、
うんうんうん、
なんか聞いてる皆さんにバス停をお教えせずに最後にバス停をお教えすると、
はい、
で、ただ最初に編集長の方からバス停当てクイズのヒントをもらう、
うん、
まあ、そういう形でやってきたんですけれども、
そうですよ、
まあ、今回ね300回に向けていろんなお便りの中にも、まあ、バス停当てクイズもどんどん進化して、
うん、
お店のクイズになったりとか、
うん、
そういうのもありながらの300回おめでとうございますみたいなのありましたけれども、
うんうん、
編集長の方からバス停だけじゃなくて私が出したいクイズを、
うん、
バス停じゃない日もあるようにしてほしい、
ね、そうそうそうです
ね、申し出があったものの、
うんうんうん、
バス停ばっかり、
うん、ちょっとねやっぱりバス停が多いですね
って言われたりはしていますけれども、うんうん、今日はどんなクイズを、
はい、今日は、はい、バス停です今日はバス停です。もう
どうします、
あえてのバス停です。
もうっていう言葉を教えておきましょうか。
はい、 あのそうです
今日もって言わなあかんじゃねえって、
いやいや
今日はバス停、
今日はあえてのバス停、
はい、わかりました。じゃあバス停に関するクイズをください。
はい、ですね、はい、3文字です。まずね、お3文字です。そして、うん、数字が入ってます。
お
3文字の一つは絶対数字なんです。
絶対数字なんですよ。どういうことですか？
3文字ある
字時はいつも、は
い、いやいや、この今回3文字の一つは数字でございます、うん、はい。そして、上か下かが入ってます。
へえ、
はい、以上です、
はい、3文字、読みが3文字ね、
漢字が3つです。
あ、じゃあ字数はもっと増えるわけ、ひらがなで書いたら。
そうです。
あ、なるほどなるほど、
はい、
なるほど。漢字3文字で表せる、
はい、
そして漢字の中に1つは数字、う
ん、はい、
そして、もう1つは上か下が入ってる。
はい、そうです。
上か下が入ってる、
はい、
なるほどなるほど、うん、
はい、
はい、入ってない
以上です、はい、
入ってない、
はい、考えてください。
考える、はい、だからそこの何でしょう。
あのね、染め物屋さんなんですけど。
染め物屋さん、
染めたはるんですよ、そこの町屋でね。
町屋で染めている
若い男性が一人で。
お
う
お
う、でそこは普通の町屋やったんです。よくある町屋カフェになりそうなこの近辺の町屋やったんですね、はいはい、そこを、まあ、何がすごいって、まあ、私たちいろんな方を知ってますが、あ、ね、この方、まあ、もともとあの大学の工学部とかも行ってはったので化学もされてて、その時にね、うん、なんかいろんな免許も取ってはったんですよ。例えば水道工事とか電気工事とか、いろいろ触れないと、はいはい、あの
まあプロね、
うん、そういうあのいわゆる免許がないと触れないところが触れるようになるために、
はいはい
はい、だから染め物工場にするために配線とかいるでしょ、
全部自分でできた、
はい、いや私入って、いや染め物っ工場っぽくね、はいはいはい、あの町屋奥わーっとね、あの奥まで広いじゃないですか、うん、そこをわーっとやってはるんですよ。この配線もあの、まあ、私はリフォームしたんやっていう風に聞こえてたんです最初。
なるほどなるほど。
だからそういう業者に読んでやってんのかなと、いや工事を自分でしたんやって。
すごい。
いやもうね、だから水もダーッと流したいから全部水道管引くとか、
は
で、あの全部こう電気を通したいからね、電気つけたいとかあるじゃないですか、うんうんうん、その電気も自分で工事すると、これほんまに自分で作ったんですっていう人だったんですよ。
なるほど。
まずそれでまず驚いたのもあるんですけど、はいはいはい、で彼はあのおじいさんを尊敬しててね、
うん、
自分の、
はいはいはい、
でおじいさんが風呂敷屋さんで、まあ、いろんな染め方とかを自分で研究したりする人やったっていうのがちょっとあったんですね、
はい、
だから化学の方をあの大学で勉強してる時もちょっとなんかそういう伝統工芸的なところに、はいはいはい、産業とかに憧れてもいたから、うん、
なるほど、
一旦ねそういう染め物の会社に入らはるんですよ。
なるほど。
でそこでね、やっぱりこう昔かたぎの方がいっぱいいらっしゃる中で、でやっぱ和装とかってだんだんと衰退している、
うんうんうん、
で自分がやりたいこととかをこういろいろ考えて、ちょっとここじゃないなというふうに考えて、その伝統的な染め物のところも勉強した後に、次ね、いわゆるアパレル全部、洋服から何から何まで染めるような大きい工場があるんですよ、うん、そこにわざわざ就職して、
なるほど、
ありとあらゆる染め物、素材ごとの、
うん、
もう本当に素材ごとに染め方って違うんですって、
はいはいはい、
もう糸の状態が違うんでね、
うんうんうん、
もう発色も違うし、どんな色になるかも違うんです。いや私ね、うん、これすごいなと思ったんですけど、うんうん、どうしました？
いや、もうこの人は染め張る人なんやろな。炎上さん
って今ちょっと降りてきてます。
降りてきたからな。
降りてきてる、うん、だからあの綿や絹やとかね、うん、もっといっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、化学繊維とか、はいはい、によって同じ染料を、うん、例えば草木染めでも一緒です、はいはい、もう化学染料でもそう、同じもの染め粉を使っても全然違う発色になるんですよ。
なるほど、
ね、
うん、
それをレシピみたいなもんなんですけど、
はいはいはい、
全部自分のもんにしはったわけです。
なるほど。
このこれをこういう黄色にしたいときはこうしなあかんやとかね、
うんうんうん、
この糸をこの素材のこの糸をこのブルーにしたいなったら、
はいはい、
こういう風にしなあかんとかね、うん、全部違うんです。 わかる、
うん、わかりますよ。
わかる。
あのできひん人がやり方は分からへんけど話を聞いてきたんやなと思ってね、
う
ん、
もう全部
だからどういう風にせなあかんかは何も分からへんけどできはんやろなその人っていうことは分かります。
そうです、はい、できて自分のもんにした、うん
はい、
そして彼が何をしたかというと自分にしかできない染め方とかも編み出したんです。
おお、なるほどな、
うん、そういうことを全部ほらあの、はい、知ってるから。
そうやな。
じゃあもしかしてこれをこうしたらこう染まるってこと、うん、みたいなのが出てくるじゃないですか。もう
ちょっと染め界の発明をな。
そうですそうですそうです。それを自分のものにした。でそれを大きなアパレルの会社にこんな伊藤でこんな風な素材作りたくないですかっていう提案が でき
るようになら、
できるようならです。本当に
びっくりする。この素材でこの色出るか。
そうそういうこと
な。
そういうこと。ほんでじゃあこれでやってみたいですみたいなところが押し寄せて、今一人なんですけど。
うそうな
ん。もうあの本当に休む間がないぐらい高級ブランドが少量でいいから
作ってくれ、
うん、っていうのをいっぱい受けるっていうのをされてるんですよ。私ねなんか個人で勉強しながらこういうことができんやなっていうのを知りました。この人で、はあ、びっくりします。
すごいね、うん、
だから工芸って言われるあの領域と工業っていう領域があるんです、うんうんうんうん、両方とも自分は勉強したって。
なるほど、
うん、もう本当にすごいんですよね、
まあ、でもなそうや、うん、もう今そうならってから遡っていった時に、
うん、
あここでも勉強してはる、
うん、
ここでも勉強してはるやな。
そう本当にそうなんです。
ほんまに
あのやっぱ自分のものにしていくっていうのは、まあ、計り知れないんやなと。
ほん、ま
うん、
この町は俺の理想的な工場にできるな、
うん、
水道こうしてそう電気こうしてっていうのかな。
そうですよ。それを自分で免許持ってるからできて、
うん、でそっからまたね、勉強した染めの方のこともそこでやるっていう。そうそうそう。だからやっぱりやりやすいんやろうな彼に。その人にとっては
だからね科学者みたいでした。
ほんまやね。
もうありとあらゆる例えば天然素材ってあるじゃないですか、はいはい、そういうものそれから天然の染め粉、
うん、
もう草木から取ったような、はいはい、それがどんな風にしたらどんな色になるかとかが
博士やな
博士そうそうそう、ま、博士のラボやったんですよね。もうねすごい人がいるなって思いましたね。
わかりました。
はい。
バス停はね、うん、僕わかりました。
わかりましたか。
多分当たると思います。
じゃあ答えは私言います。今日は言いますよ答えを。はい、300回記念なんで、はい、これははい、はい、上七軒です。
絶対そうや思ったわ。
そうですか、
はい、僕どこから行ったかっていうと、うん、染西陣近い赤上七軒。
あ、そこから行ったんですか。
行った。
あ、ヒントが簡単やったってことではない
んです、ね、ないですないです。見つかりました。
うん、
うん、上か下2択やしな、
うんうんうんうん、そうですね、
はい、
ちょっと簡単すぎたかな。
いやそんなことないですよ。
本当ですか、はい、でも原田さんたやすくわかったじゃないですか。
でも答えさせてもらえへんってわけのわからへん結果ですけどね。
はい、
わかりました。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス上七軒停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、うん、お店の名前聞いとこうかしら。
言いますね、
はい、
かっこいいんですよ。染一平って言うんです。この人狭間一平さんって言うんですね。
最高やん。
すごいでしょ。
お
めちゃめちゃかっこいい。
急に博士から職人になったわ。
そう本当に
染一平。
そう
あいいですね、
うん、すごい素敵な空間でした。
染めかと思って、
うん、
こう何かに染まるっていうね、
うん、
なんかそういう歌ないかなと思ってこの曲にしました。コ、
はい、
ールドプレイイエロー。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
大好きな曲ですけどね、星を見上げて、
はい、
全てがイエローに染まるって言って幸せな時間だってね。
ぴったりぴったり今回のお話と、
ね、はい、大好きな曲でした。お送りしたのはコールドプレイでイエローでした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨトヨオタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都キョウキョウ京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ
ひろゆきの
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい。
300回、
はい、
そして月末、う
ん、はい、新曲はい、
そうなんです、
うん、
いやなんかねラジオの歌にしたいと思っていて、
うん、はい、
で自分がそのパーソナリティをしているっていうこともあるけど、
うんうん、
リスナーになる時もあるじゃない。
はいはいはい、聞く側にね、
自分の番組を聞くこともあるやん、
うん、あるある。
でなんかそんな歌にしたいと思いまして。
なるほど、
まあ、皆さんに送る曲ですけれどもね、
うん、
作りかけの歌という新曲ができましたので、
はい、
聞いてください。土曜の午後コーヒーを入れたらギターつまびく部屋で一人作りかけの君のための歌を聞き返す言葉探しながらの言葉が見つからなくて気分を変えてみるいいヒントが欲しくてラジオから聞こえる声を君も聞いてるかな未来を描く言葉を僕は見つけられるかな舞い込んでる歌ってみる作りかけの歌をラジオから聞こえる声が今日も語りかける自由を描く未来を僕も見つけられるかなラジオから聞こえる見つけられるかな。 こんな曲ができました。
いやもうなんかラジオリスナーとして聞いてました
、うん、ですか、
うん、リアルな原田さんのなんか 洗濯物とかしながら
そうやな、
土曜日聞きながら
朝干して、
うん、
昼から曲作って、
うん、
5時来たらあラジオやってつけるっていう、
ね、そんな感じのなんかあれが1
時間の中で、
うんうんうん、
この言葉なみたいなんで最後仕上がるみたいな
すごいちょっとリアルにこう見えてきましたよ、
絵日記
いやすごく素敵な曲で
ありがとうございました、はい、ということで、6月の新曲は作りかけの歌、以上原田裕之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲッツ。
ホーホー、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホー、ホーちゃんに出会えてよかった、
そんな言葉が聞こえてきます。
ホーゲッツ。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェーブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンを作っている、うん、こうスタッフたち、
はい、
編集長以外のね、
うん、
いろんな人が助けていますから、
はい、
そういう人にも来ていただいて、内側からもおっちゃんとおばちゃんを見ていこうということになっておりまして、
はい、
このコーナーその件に関しても面白いっていうね、はい、お便りが来たりして非常にありがたいですけど、
ありがたいです。
今日はね、
はい、
もうほとんど秘密兵器みたいな人に来ていただいてるという
300回記念にふさわしい、
はい、自己紹介お願いします。
はい、ユニオン A バイトリーダーの田代佳代です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。佳代ちゃんです。
ようこそ、
ようこそ。
ありがとうございます。
もう訳がわからないね、自己紹介、はい、バイトリーダー。
そうなんです。
これどういうこと、パートさん。
あのね、もちろんパートさんなんですけど、うん、もう本当にずっとうちで、まあなんていうのかな、まあ作業という作業をね、もう彼女を通してしかみんなできないです。
まああのいろんな噂を聞かせていただいてます。
はい、
一応そのさ、田代さんの方から、
うん、
大体どんな仕事内容なのかを、
うん、
まあ、これだけ2時間ぐらいかかると思うんですけども、
かかるんですけど、はい、
大きくはどういう感じ、
はい、
そうですね、おっちゃんとおばちゃんに関しては、うん、発送を担当してまして、は
い、いろんな大学ね、
そうですね、5000部納品されるおじぼわの各郵送先を決定して準備して発送するという、うんうんうん、そして
し
スタッフのみんなに取り立てをするという、まだですか、どこどこ住所教えてください。
これね、
どこどこ
あの印刷会社さんが直接持って行ってくれはる先があって、
はいはい
はい、残り5000をうちに納品されるんですね。
なるほど。
でその5000に関しては、うん、もうかよちゃんが全部をあの発送させてくれる。
自分で持っていく時もあれば発送もするし、
そうですね、
スタッフの子が持っていくのの、
う
ん、どこに持っていったかのチェックもするしっていうことね。
ね、
でも漏れなく全部に。
そうなんです。だから、ね、あのいわゆるね、ものすごい大きいものとかは印刷会社さん頼んでるんですよ、はいはい、でもね、2冊とかで発送しないといけないかったり、個人のとこに送ったりとかいっぱいあるんですね。
こういう人のおかげで、うん、あの出たら必ずあるってなってんやな。
そうなんです。それとあとこれおじおばに関してだけじゃなくて全媒体うちの何もかも、もちろん半径 500m、
はい、
それから半径
5m、
これも印刷会社さんが大きいの持ってくれはって行ってくれはって、残りうちにガッてくるじゃないですか。それに関して全部やってくれてるんですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ大事なこといっぱいやってもらってるんですけども、
はい、
まあもうなので、まあ、実は始まる前にかよちゃんのその役職をね、
うん、
その バイトは違うな、うん、パートも違うな、うん、バイトリーダーで行こうって、うんうん、話聞いてたらリーダーやなって話になってたんですけど、うん、
あの今発想の話だけだったんですけど、うん、これ氷山の一角ですからね。
もちろんもちろんそうなんですよ。
もうすごいですよ。在庫管理とかも全部彼女だからね。
それ聞いたことありますよ。うん、炎上さんが怯えてました、
はい、
勝手に置いてあるもの持ってったらあかんっていう。
もちろんですけどね。もうすごいね、なんていうかな、頻度が、棚卸しの頻度がもう決まってて短いから、税務署さんが驚かったんです。これ全部これ棚卸し、このスパンで
それ買
うやってるんですか。
そういうその仕事が得意なの？
いや得意じゃないと思います。
も
ともとはただ得意じゃないことばかりなんで、うん、一生懸命やろうと大好きなスタッフの頼みというかお願いっていうか、まあ、お仕事なんですけど、はいはいはい、してくださいって言われたら不得意なんで一生懸命やろうって
思って
やってますね。
もうすごく自分を下に言う。
いやいやいや本当に
かよちゃん。
いやそんなことないです。
で正義の味方。
そんなことない
。いやもうそれはあれらしいね。そのこともよく聞きます、うん、かよちゃんが正義ですから
って。そうなんです、うん、もう何かあっても揉め事があっても全部かよちゃんが正義で、そのもういろんなことも解決してくれるし、でどんな取引先のところもの人も仲良くて、もうトラック運転手さんとかともすごく仲良くて、全部かよちゃんを通ってくるんです。
ありがたいことですよね。顔やからな。
そうなんです。
もともとは何、ごめんなさい、もともとはユニオンエイトはどういう。
ですね、実は夫と、うん、しんこちゃんが、うん、大学時代からの大親友なんです。
そうなんですよ。
はいはいはい。じゃあまだ仕事始まる前から
ね。そうです、そうです、そうです、そう
です。でもう本当に二十数年前に出会って、うん、まあこのままですよね。すごくいろんな角度から物事を見れるっていう、面白い人やなと思って、夫と付き合う前からもう仲良くなってました。
そうなんです。
紹介されて、夫とちょっとお友達というか知り合いで。
ああなるほど。
だから夫、田代くんっていう人が夫なんですけど、田代くんの彼女、お友達、彼女っていうことで最初出会ってる。
お友達としては彼女になり、
そう
そしてバイトリーダーになる。
そうそうそう、結婚してバイトリーダーになるっていう。
そこからでもさ、その、はい、それは友達面白い人で行くけど、うん、ユニオン A に関わろうってなったのはどういう流れなんですか？
やっぱり半径500メートルという雑誌を、はいはい、しんこちゃんが思いついた時から知ってるんですけど、なんか面白い雑誌思いついてんって、うんうん、名前は半径500メートルって言って、うんうん、半径何メートルって今最近やったらよく聞くんですけど、はいはいはい、当時は全く聞いたことがないとか、 それをフリーマガジンのタイトルにって、でいろいろまあバス停を選んでって、半径500メートルの職人さん、こだわった職人さんを紹介するフリーマガジンを作りたいって言って、今から乗り込んでくるわ交通局にって言ったところから知ってて。
そうや、ね、ほんまにだから原点を知ってる人ですね。
どんな雑誌やろうと思ったら、うん、もう本当になんか心打たれるっていうか、あのお店入ってご飯食べてるだけじゃ分からへんけど、いろんなこう人生まで、うん、その人の生き方とか仕事感まで見れて、ご飯も食べに行けるみたいな、なんかすごい面白いなと思って、まあご飯だけじゃないんですけど、なんかそういう面白い雑誌を作ったはって、でまだバイトもないんですけど、次おっちゃんとおばちゃんが来て、また作ったんやと思って、でまあ見たら、ちょっと私のこう大学の時に就活でちょっとチクンと傷ついた心を癒してくれるような雑誌で、ぜひやっぱりこう関わってみたいって思ったんですよね。
だからね、うちのバイトに大ファンだったんですよ。本当に。
ああそう、
そうなんですよ。
で発想させ
る、そうな、幸せですよ。でもうちのスタッフみんなかよちゃん好きやから。
いやそりゃそうやろ、
私も大好きですけどみんな。
でもその初めはいいと思ったけどな、最近とかでもなく、ずっとこう ねどんどん良くなって面白くなってるし、最初に感じた感動もずっとあるっていうことが嬉しいでしょうね。
そうですね、なんかいろんなメッセージをずっと送れる、うんうんうん、学生さんに直接会わなくても、はいはい、で私はまあ編集には関わってないんですけど、送ることでそのメッセージをこう伝えてる感があって、
すごいでしょ。 と思います。だから
泣きそう。
泣きそうなことない。
でもいつもこう思いながら言いながら発想してはるんです。ほんまにこのこと。
いやそれはちょっと言い過ぎかもしれない。
バイトのみんな
ちょっとあれちゃうか。
いやいやほんまに
ディスってるような感じちゃうか。
いや違うんですよ。本当に彼女すごいです。
まあちょっと言い過ぎなところもあるんですけど、まあそういう思いと、でも関わる人たち、おじおばに関わる人たち、まあトラックの本当に運転手さんのこともそうなんですけど、うん、あの気持ちよく仕事一緒にできたらなとは毎回思ってます。
そうだからちょっと早くね、うん、来すぎてね待ったはったりするじゃないですか。9時に来てって言ってんのに8時とかに来たはったりしたら1時間待たした私はと思って、うん、なんで1時間前からやはるんですか。いや会社が別に何も言ってくれへんかった。なんて会社ですかって言ってもう印刷元に電話してトラックの運転手さんに言っといてください9時でいいってみたいな。
正義な。すごい正義出ちゃってるな。
もう本当に。
いやもうねテレビ CM かなんか作ろうとしてんの。
いや
なん
か違うんですよ。
いや物語系のやつを。
だから思いやりがあるから。
そうやな。
もうみんな運ぶ人もかよちゃんが大好き。
はいはいはい。うん、いやそれは素晴らしいことやな。そのおじおばそうやってその編集には関わってないけど、うん、信じて、うん、そのちゃんと満たされるメッセージを私も送ってるんやって。そういう目で見た時のこれからのおじおばとかおじおばに期待することとかっていうのはありますか？なんか、
もっともっとたくさんの学生さんに知ってほしいなと思って、まあ、今はこうインターネットとかが普及して、まあ、いろんな声を聞くっていうか、まあ情報が入る時代になったんですけど、はいはいはい、私が学生の時はなかなかそういう、こう大人と仕事の話をする機会がなくて、
うん、なるほど、
いわゆる就活をしてた時、してた時に私はこうやりたいことが明確にありすぎたんですよ。
うーん
逆に、
うん、
何していいのか不安な人もいっぱいある。私はもう絶対これじゃないと嫌やし、はいはいはい、普通の、まあ、いわゆる普通の就活をしたくないと、
はい、
内定とか出されへんような小さい会社がいいと、
うん、
もう直接社長ともすぐ話せるし、あとまあ子供にも興味があったりとか海外から来た人と一緒に働きたいという思いがあって、うんうん、もう就活はしませんと大学に言いに行ったんですよ、
はいはい、
でもう勝手に卒業して内定でも出せへんような小さな会社を自分で探して、
はいはいはい、
就職しときますって言われて、うん、でたったその就活のその時に一人お話仕事の話になった人がそうじゃなくてってとりあえずどこでもいいから大きなところでも見ておいでって言わはったんですよ、
うんうん、
で私はちょっとそれは当時ショックを受けてなんかこう自分を否定されてるから卒業までにとりあえずじゃあ行っておいでどこでもいいから、
うんうんうん、
何々っていう会社でもいいから行っておいでって言われてでもどうせ行く気がないくてそういうことを言われてこう私ってあかんことをしてるんかなって思ってたんです。うんで結局就職、まあ、本当に自分の思いを叶えて小さい会社に行ったんですけどその仕事の話をした人はその人だけやったんですね大人に。
あ、なるほど。
親以外に。
うん
そしたらこうなんかこう否定されてずっと生きてきてるっていうかあかんことした他もミンと言ってしまった子みたいな、うんうん、で大学卒業するまでにもちゃんとした道筋っていうか、
うん、
どこね、名前もこう挙げられへんような就活っていうかしてて、
うん、
なんかこう否定されてた感じやったんですけどなんかもうちょっとこうその今思えばその方もこういろんな選択肢を増やしてあげたかったんかなって、
うんうんうんうん、
大人になって今
思うけどな
思うけどその時はすごいショックやってその時にこういろんな仕事感とか生き方とかなんでそんな仕事に就いたかってい こう経緯とかをもっとこういろいろ知れたらなと思ってたんで。お嬢
は、はい、もういつもねだからこの、うん、なんとかなこういう人がね中身を見張ってるっていうか
まあそう番人
そうなんですだみんなうちでアルバイトとかしてくださってる方もうみんな今後は何が載ってんやと
だ
もうまあしょうもなかったら許さへんでっていう的なね
いやいや、まあ、
すごい あるんですよだから本当にまずはもう内部のスタッフみんなもう絶対に納得してくれてなあかんとかね、うん、そういうこう襟を正す機会が本当に多いんですよ、ね、うちの仕事若手スタッフもそうですみんなそうなんですだから本当にそこがないと成り立たない会社なんでで
もそれはさすごいことじゃない、うん、そのおっちゃんとおばちゃんの編集 者も、うん、それをこう配ってる発送者もそうみんなあの日の私に配ってるってこと
ね。そういうこと
だろ。だからそれがやっぱ相当すごいよ。 そ, そ, う、ね、そのあの日の私が読んで嬉しいものかどうかっていうことをさ、うん、ずっと気にしながらやれてるっていうのはやっぱりね、
そうですね、
意味がある。
でまた喋りすぎかあれません。で最後ですね、うん、私就活イベントのお手伝い縁側っていう若手チームが、はいはい、あの頑張って企画したところで受付をしたんです、
はいはい、
でその帰りに学生さんが本音で初めて大人の方とお仕事の話をいっぱいできたって言われて、うん、なんかこう自分がやっとなんか報われたじゃないけど、
でかよちゃんまだ泣く
って、そうそう、ね、泣いて感動して、
ちゃん泣く、
ちゃんもなんか皆さん、あのみんなこの人泣く前に終わろうかなと思うんですけれどもね。
すいません、
いやいや、でもいい話やったな。
すごいで
しょ、はい、いや素晴らしいと思いました。なんかおっちゃんとおばちゃんの、うん、がどういう思いでね、あの旅立ってってるかというところのね、出口に立ってる人だったので
、いやもう本当にだから発送作業の先までね、
ほんまやな、
本当にみんな思いを込めてやってはるんですよね。
わかりました、
はい、
もう一度最後お名前教えてください、
はい、バイトリーダーの田代佳代でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけども、はい、かよちゃんの方からリクエストいただきました、うん、
はい、
宇多田ヒカルで Time Will Tell。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
結構傷ついてた時に聞いてたと
言ってありましたね。
正しくてね、まあ、励まされたかもしれません、はい、
うん、
お送りしたのは宇多田ヒカルで Time Will Tell でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのじっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク、
放送300回記念プレゼント
当選者発表、
イエーイ、
イエーイ、
お待たせしました、
はい、
ここで放送300回記念プレゼントの当選者を発表していこうと思います、
はい、
いやもう本当にたくさんの、うん、頼りの中から、
はい、
選ばせていただきました、
はい、
もう本当にね、厳選な抽選を、
そうなんです、ピャッピャッってこう選んでね、こう見えない感じで
トランプのカードを引くように、
そうそうそう、
やらせていただいたんですけれども、はい、どうします、炎上さんからの発表にしようかと思います、はい、お願いします、
はい、はい、では、まず一人目、
はい、
大阪市のさざなみさん、
さざなみさんおめでとうございます、
ありがとうございます。それから、長岡教師の達也さん、
達也さんおめでとうございます、
ありがとうございます。それから、滋賀県の、よしさん、
よしさんおめでとう、
ありがとうございます。それから、山科区のやすこさん、
やすこさんおめでとう、
ありがとうございます。それから、大阪市の山端さん、
山端さんおめでとうございます、
ありがとうございます。
今何人ですか、今5人ですか、
5人、
あと5人、
はい、
あと5人でございます、
あと5人いきますよ、
あと5人、はい、
はい、安市の、
安市
のみすずさん、
あ、おめでとうございます、
ありがとうございます、うん、それからね、右京区の、
右京区の
京子さん、
京子さん
ありがとうございます。それからですね、愛知県の秋彦さん、
秋彦さんおめでとう、
ありがとうございます。ちょ
っと待って、あと何人ですか、
あと2人です、
あと2人、
はい、宇治市の、
宇治市の
コカさん、
コカさんおめでとう、
おめでとうございます。そして、茨城市の、オカメインコ SOS さん、
オカメインコ SOS さんおめでとう、
ありがとうございます。
すごい10名の方、
はい、
いつも送ってくださる方もおられれば、
はい、
初めましての方もおられたという感じですけどね。
うーん、ありがとうございます。
いや嬉しいな、
本当にたくさんの方からね。
結構ね、全体にめちゃくちゃいいメッセージいっぱいあったんですけどね、はい、当選者の方の中でもねすごい嬉しいメッセージいっぱいありましたよね、はい、ちょっとご紹介してもらっていいですか。
はい、はい、じゃあコカさん、
はい、ありがとう、
ありがとうございます。300回おめでとうございます。私の生活にラジオを聞くなんてないと思ってたのに、こちらの番組はポッドキャストでも聞くぐらい好きです。
うわ最高ですね。
1時間が本当にあっという間に過ぎるし、お二人の熱量に励まされたり、はい、いろんな方を紹介される中で、うん、私も頑張らなきゃって素直に思わせてくれたり、このところ慎吾さんの会社の方が出演されてキラキラとお話しされてますね。慎吾さんの情熱がスタッフの方にちゃんと伝わってて同じ方向を向いておられるのだなと聞いております。個人的にはいいことばかりではないと思うので、こういうところは辛いですみたいなお話も聞きたいですね。
なるほど、
はい、
なるほどね。これね多かったです。京子さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ガールのお話、あの話この一曲で、
はいはいはいはい、
ガールの合唱の話ね、ビートルズのガールのお話、ノックアウトされました。 あまり好きな曲ではなかったのに、これからはこの曲を聴くたび相手の合唱団の子たちのおそらく毎日頑張って練習したであろう姿が目に浮かびます。
すごい、
録音が残っていたらラジオで放送してください。
嬉しい、
エピソード一つで曲のイメージが変わる、炎上さんの紹介力脱帽です。
ありがとうございます。なんかね、やっぱり曲紹介ね、ビートルズ流した時にはやっぱりそういうねことも
反応が、
はい、反応ありますよね。
炎上さん自身もガールに
そうなんです、
あれで再発見みたいな話だったからね。
そうなんです、合唱のね、うん、いやよく聞いてくださってます。
もう一つぐらい行きましょうか。
はい、じゃあ、放送300回おめでとうございます。
ありがとうございます。
これは長岡教授の達也さんですね。
ありがとう。
クイズ、ゲスト、サウンドロゴ、そして何よりもお二人のトーク、どれもこれも本当に素晴らしく、1時間がすごく短く感じてしまいます。ありがとうございます。ベタ褒
めじゃないですか。
いや、1時間短いというのは本当によくね書いてくださってて、皆さんありがとうございます。いや嬉しいですね。
まあ、僕も自分で聞いて、あっという間ですけどね、聞いてもちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、自画自賛になってきてるわ。あかんよ、ちゃんとやるよ、もう一回 ね、一から
でも本当に嬉しい。こんな風に書いてくださって、はい、皆さん本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです、
はい、300回超えてね、はい、通過点ですから、
はい、ますます頑張ります。
はい、頑張っていきたいと思います、はい、当選者の皆さん本当におめでとうございました。
おめでとうございました。じゃあ原田さん、これもうみんながすごく楽しみにしている時々しかフルでかからない、はあ、うちの番組のテーマソング、
は
あ、あれをちょっと今日は弾き語りでぜひ
もう何や、突然のその、
いや今日新曲でギター持ってきてる日やから、
はいはい、
これは弾き語りで聴ける日やなと
ってなって、
300回記念やから
やる、
はい、ぜひ
やらせてもらおうか。
すごい、
すいません、
これレアです、レアです。
ギター一本で弾くとこうなるっていうね、
はい、
ことを聞いてもらうことになるんですけど、
はい、
ちなみに YouTube でもね、ギター一本のやつやってますよ。原田博之で検索して YouTube すると、はい、本当に登録者数が伸びてない YouTube チャンネルがございまして、リスナーの皆さんぜひとも、
はい、
聞いていただきたいと
思います。そちらでもぜひ聞いてください、はい。
サウンド版半径 500m のテーマというのを聞いてください。
誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。職人が歩み来たその道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。半径500メートルだって笑うから、ひしめく中に答えはいつも 隠れてた。探した した出会いをメロディーに乗せるかな。サウンドバン半径500メートル、サウンドバン半径500メートル。どうもありがとうございました。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。いやもう300回まで来たということでね、
嬉しいです本当に。
ちょっとこう振り返ってみて、
はいはい、
なんわあれ思い出すよねみたいなありますか。
あ、そうですね、なんか携帯鳴ってしまったりとかしたことがあったでしょ、最初の方に。私もびっくりして、
まあ生放送じゃないから
あれ使う、そのまま使わはったんですよね、
カットするケースと、もうそれをいじっちゃうと、
あ、
それも売りになるから。
なるほど、あれはちょっとでも私は本当にびっくりしたんですよね。
そういう意味では300回でやっぱりこう炎上さんと僕の関係の中で、そのちょっと先輩風を最初の頃俺多分吹かしてると思うんですよ。
今もじゃないですか、それは。
何を言うてはりますの。
今も先輩じゃないですか。
大喧嘩ですわ300回。いやっていうか、そのほら Q シート見てくださいよとか、例えば、
今でもじゃないですか。
それは今も見ひんしやんか。
違うですよ、見るようになりました。そうなんです、300回でだいぶ見るようになったんでしょうね。いや本当に本当に
そんなもんそんなアホな言うて
ね。いやいや本当にね。春田さんはなんか失敗したこととか思い出しませんか。
僕、僕まあやっぱり生放送が何回かあって、そのことはやっぱりその中で失敗もするし、
あ、そっかそっか、
その緊張も違いません。
確かに生放送の時はね、なんかいつも言ってることがなんか急に、
そうそう、言えへんようになったりとか、メールアドレス忘れかけたりとか、
そうそうそう、
見なあかんのとかね、そういうことも あるのもあるし、同時にやっぱり本当にリスナーさんがいてくれて、楽しみにしてくれてるんやっていうことをお便りでも感じてたし、でもなんか目の前でみんなが聞いてくれてることでね、
公開生放送の時ね、あれすごいもう力強いですよね。
そう、去年ね、
なんであんな感じになんやろね、あんなにこう自分が落ち着くことができんやろ、味方やと思うから、すごいあれ勇気が出ますよね。
そうやわ公開じゃない生放送の独特さも覚えてるし、皆さんに見てもらった時も覚えてる。そうね、まあそれは大きな時だったんですね。
確かに確かに。でもそういうので言うと、本当になんかよくこう出かけた時に声で気づいてもらったりすることがむちゃくちゃ増えたんですよ。
はいはいはい、
本当にこんなことってあんやなって、
声が刺すっていうね、炎上信号の声が刺すっていう。
いやでも本当にそれ嬉しいことでした。本当に
ありがたいですね。いやいや、もうそれはやっぱり300回という、もうラジオというのはボディーブローですよって言われますけれども ね、一緒にじわじわと、やってきたということでございまして、皆さんのおかげでございますので、続けて頑張っていきたいと思います。
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。プレゼントの冊子には私たちのサインがされているということになってますので、どんどん送ってください。プレゼント希望の方、住所、お名前間違わずしっかり書いてください、もう一度メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来 週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。